もくもくもくぎにゃ
ーおいよお
いやいやいや、あのピラフのね、何日かピラフの話してたから、まあピラフというかエビ、うん、エビというか岡山のさ、
うん、
なんか名物あるんじゃないですか、うん、エビ
エビ飯
エビ飯、
うん、
あれって渋谷が発祥って知ってました？
まあ、もちろん知ってますよ。
あ、うん、あ、俺は知らなかった。俺は知らなかったよ。
もちろん知ってますよ。
う
ん、
あれ、そう、
私は渋谷区観光大使の上にカレー研究家ですよ。
そうだ、そう、ゆうひくんはまあ行ってるもんね、あそこね。店ね。
うん。インデーラ。
ね、インデーラだったんだね。
そうな、あれはびっくりな話だけどね。俺も、うん、あの、岡山に行って初めて食べたから、ていうか、東京でインデーラでエビ飯食べてなかったわけ。
うんうんうんうん。うん、
インデーラって今もあるんだけど、うん、あのいろんなカレーが特に昔あって、欧風もあればインド風もあればで、はいはい、結構専門店で人気があったわけ、
うんうんうんうん、
だからエビ飯っていうものをあんま食べてなくて、
うん、もうそうだよね、カレー食べちゃうもんね、あそこ行ったらね、
カレー食べてたから、
うんうんうん、
で今度プロってデビューして岡山行って初めてエビ飯っていうものを食べて、なんだこの美味しいものがこんなのあってと思って、
うんうんうんうん、
でたらインデーラが岡山に持ってったんだよね。
そうそう、なんかインデーラで働いてた人がなんか帰ったか、ね、なんかそんな感じだよね、うん、確かね、うん、
でなんかもう、そうそう、それで地元 B 級グルメにしたんだよね。
そう、なんかすごい岡山の地産地消で始まったのかと思ってたらさ、
うん、
そう、なんか調べ物してたら、あ、そうなんだと思って、そんなことあると思って、
いや、だから本当そのくらいのことは起こってるってことだよね。
うん、
あのいわゆる地方の、まあ、名物で、よくよく聞いたら、いや、これ10年前に誰が考えたんですかみたいな。
いや、本当そうだよね。あとなんかそのなんていうの、どこ発祥かみたいなのもさ、結構名古屋飯になってるものとか三重県から出てるっていうのもあってさ、
うんうんうん、
天むすとかもさ三重なんだって。
あ、そうなんだ。
そう。でも、その、売り方がやっぱさ、上手じゃないとさ、そうなっちゃうんだよね。うん、
埋もれちゃうんだ。
埋もれてなんか取られちゃったりとかさ、ね、食べ物なんてやっぱ権利とかないからさ。
で、うん、でそういう時なんか下に諸説ありとか書いときは何でも許されるみたいなのある
よね。ああ、まあそうだね。そういうふうに
言っちゃうよね。見えと言われてる説もありますみたいなさ。
うんうんうんうん。なんかそういう売り方だよな、本当に。うん、
俺さ、ちょっとじゃあさ、有無の曜日だけどさ、うん、ちょっとすっごい面白いのを調べたんで、
うん、
この間のタコスブームから、
うんうん、
ちょっと聞いてもらってもいいですか。
はい、
たこ焼き、ほら、そのたこ焼きってさ、
うん、
今やもうみんなタコパーとかやったりさ、はいろ、はいろと、もちろんもうなんだ、ソースだけじゃなくて、いろんなものかけたりさ、もうどんどんどんどん進化してるじゃない。でもうどれが 元やねんっていう感じになってるじゃないですか、うん、
はいはい、
で元々はたこ焼きってちょっとずつ遡って太るラジオ焼きだったんだよね。
ね、
ああ
言いますよね、
中身がなんかあれって言ってましたね、うん、
中身が、まあ、筋肉とこんにゃくとか入ってて、
うん、
まあ、当時ラジオが新しかったからみたいな感じでラジオ焼きって言って、
うんうん、
ってあったわけですよ、
うんうん、
でそのラジオ焼きは、うん、何を元にしてるかっていうと、うん、明石焼きなの、
うんうんうん、
神戸にある神戸というか、はいはいはい、まあ、明石にある明石焼きで、どうもここのタコを入れてるらしいぞと、
うんうん、
でもこっちはこれからも我々もタコを入れた方がいいんじゃないかって、
はいはい、
でそのラジオ焼きにタコが入ってタコ焼きがまあ完成している
、はい、
うん、
だからルーツで言うと要するに明石焼きなわけよ、
はいはいはい、
でこの明石焼きのルーツをたどっていくと、うん、明石玉っていうものがあったんだ
よ。
でそれはなんかその卵の白身を使って、うん、なんか、サンゴ礁みたいな、なんか当時の、まあ、江戸時代ね、
うん、
あの なんか置物みたいなものを作るのに黄身、あ、た、卵の白身を使うと、
うん、
でそれによってそれ工芸品を作ってたんだけど黄身が余るから、この黄身余るからどうじかしようって、なんか目の前でタコも取れっし、なんかやってみっかっつって、
へ
ー、で黄身とその卵を使ってなんかだしとか使って作ったんだって、
う
ん、あの明石焼きを、うんうんうん、まあ、向こうで卵焼きっていう卵焼きを、
うんうんうん、
で当初は汁につけてなかったらしいの、しかも、
うーん、
でなんか暑いからちょっと熱いのちょっと冷ます理由で汁につけようって汁をつけるのが出てきたの、
ほうほうほうほう、
あ、冷ますために
冷ますために、
うん、
でそれがいずれ、まあ、大阪ではソースになりみたいな、だからそのそういうことをその言うときにだいたいさ、
うんうん、
まあ、例えばなんかポン酢かなんかで食ってる人がいたらたこ焼きを、
うんうんうん、
いや、やっぱりたこ焼きはソースじゃなきゃダメでしょみたいなことを言う人もいたりするわけ、
はいはいはいはい、
でそうするといやいや、もともとはソースじゃなくてだしにつけるんですよみたいな人もいたりするわけ、
うんうんうん、
でも本当はだしすらつけてなかったりとか、
うんうんうん
うん、っていう、もうだからどれが もはや今あるたこ焼きなんてもうどれがルーツも何も関係ない、
あ、
もう全部認めるしかないっていうレベルになって、そこまで
行くと、はいはいはい、
でその明石焼き屋がですよ、
うん、
で明石に行くと必ず最初洗礼のように言われるのが、うん、いやこれ明石焼きちゃうで、卵焼きやで、
お、
なんか要するにほら広島風お好み焼きって言うと広島の人が怒るって話あるじゃん、
うんうんうんうん、
いやこれがお好み焼きやで、
うんうんうん、
広島焼きやとかちゃうでみたいな、うんうんうん、だから明石に行くと必ず明石のこのたこ焼きが、あ、卵焼きはって書いてある、
うんうん、
明石風とか明石焼きとかじゃないです、これ卵焼きなんですよ、
うんうんうん、
だからもうその明石焼きとか明石風とか言ってるのはよそ者で、
うんうんうん、
地元じゃこれ卵焼きやでみたいなのがなんか明石の人のアイデンティティとしてあったんだけど、
うん
うん
うん、
なんとそれも間違いで、10年か20年前ぐらいに、
うん、
この、まあ、明石 の卵焼きを、
うん、
が結構全国的にもちょっと流行りが来ていると、
うん、
でこれはもうこの流行りを利用してもうあの名前を売り出した方がいいんじゃないかって言って、うん、市 の議会、あの議員というか何、
うん、
まあ、市議会議員みたいな人が、
うんうん、
明石焼きって名付けようって言って売り出した
ん
だって。だから別に我々があの周りから呼んだんじゃなくて、明石の人が我々はむしろ卵焼きって呼んでた、いやいやちゃうでこれ明石焼きやでこれ明石やでこれはって言って明石焼きって名付けたんですからね、自ら、
うんうんうん、
だからそういうさ、思ったより違うその歴史っていうのが、
はあ、なるほど、
うーん、
作られてそうだね、だ
からなんかそう、あ、我々がなんかこっち東京でいや卵焼きはこうでなんとかで、いやマヨネーズはつけたらなんとかとか言ってんのってもう全然もうそのルーツからするともうとてつもない先のどうでもいい話で、
はいはいはいはいはい、はあ、そうなんだね、
そう考えるとなんかもう何でもいいのかなっていう気になってくる、
確かにそうなんだね、うん、すごいね、でもね、それ呼んじゃおうぜっていう風にする、
まあ、でも分かるよね、そのね、
うん、
市会議員の気持ちもね、
うん、
そうだから広島風お好み焼きだってさ、別にもしかしたら広島の人が言い始めた可能性もある、これ大阪とちゃうで広島焼きやでとかっていう風に、
うんうんうん、
自分で、
そうだよな、
え、でもあの、あ、明石にはさ、普通の卵焼きも存在するわけでしょ、俺たちが、あ、食うようなさ、だし巻き卵みたいなさ。
あ、いわゆる、
うん、うん。
それはあるでしょ、もちろん。
うん、じゃあ、うまく使い分けてんだ、地元
そうじゃない、やっぱ。
そう、どうしてんだろうね、でもね、普通の卵焼きをなんか、ボイルドエッグショ
ーなんか、ね、急に
。ボイルドエッグショー。
ゆで卵、ゆで卵。
なんか追悼の意を込めて。あ、そう、新人賞、
ありがとうございます、ありがとうございます、
新人賞だっつ
ってるんだな、ああ、本当に言ってんのかもしれない、
思春期の子供とかね、もめそうだもんね、なんかね、お弁当とかでさ、卵焼きしといてっつってさ、丸い方じゃねえよみたいなさ
そう。
なりそうだもんね。
タコ入ってないやんか、とかなんかさ。
あかんのかな。
わかんじゃね、さすがに。はあ、でもすごいね、でもね。そうなんだ。はい、なんか名物、ね、名物の作り方ってそうなんだね、なんかね。
そうね。
なるほど。はい。勉強になります。
ということちょっと学びました。はい。
はい。はい。